そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ下平さん、
はい、
先週からオーディオブックドット JP さんを通じての有料配信が始まりまして、
お
どうなんでしょうね。どれぐらいの方がですね、お買い求めになっていただけてるのかと、
うん、
ね、これまでの無料配信と全く変わることなく、お送りしておりますけども、はい、さらによた話が聞きたいという方はですね、お買い上げいただいて長い時間聞いていただけるというふうになってるんですけれども、
はい、
逆にですね、そんな雑貨店、うん、そんなプロジェクトの番組をね、これまで聞いてましたよっていう人はふんふんなるほどと、うん、の、うん、無駄に和田が喋ってやがるんだなってことはお分かりいただけたと思うんですが、ね、
うん、
逆にですね、うん、オーディオブックドット JP さんからそんなプロジェクト、そんな雑貨店という番組を見つけて聞き始めた方、
はい、
なんだお前らと何者なんだと思ってらっしゃると思うんですよ。なので改めましてですね、はいはい、今回は、うん、このオープニングの場をお借りしまして、そんな雑貨店、
うん、
そしてそんなプロジェクトは一体何なのかというお話をしたいわけですね、
うんうん、はい、
まずですね、そんなプロジェクトというのはですね、アイドルグループです、
うん、ほう、
まあ、AKB の姉妹グループと思っていただいても
ほう、
で、そんな雑貨店はですね、その中でも、まあ、エースが集っている、まあ、センターだけを集めた
はいはいはい、神セブンですな。
そうですね、まあ、セブンの割には2人しかいないけれども
お
う
お
う、そういうつもりでですね、聞いていただくと、うん、多分ね、無性に腹が立つと思いますので、
うん、
そういうものではございません。
違うの、
今ですね、握りしめた拳を収めていただいて、
うん、
まずですね、はいはい、そんなプロジェクトといいますのは、
うん、まあ、
10人ぐらいがね、集まっているポッドキャスト番組を作るグループなんですね、
う
ん、
はい。
で、その中で、そんなことないっしょっていう番組ですとか、
うん、
そんな理科の時間 B ですとか、そんな美術の時間、うん、それから、この我らのそんな雑貨店っていうような番組がございまして、
は
い、
うん、
それぞれね、そんなことないっしょっていうのは、我々のリーダーの竹内さんと、それからラチさん、ラチさんという方が、お名前の呼び方にこだわりがあるらしいですよ。ラチさんと呼んでくれと。のお二人がですね、はい、なんでしょうね、世の中の様々なことをね、竹内さんが、こういった見方があるぞと。ね、
うん、
みんなこういう規制概念にとらわれていないかと、固定観念に縛られていないだろうかと、うん、いうことは多分あの方考えてないと思うんですよね。
考えてないのか。
基本的にですね、こんなことがあったんだよって言ってですね、
うん、
皆さんに愚痴を訴えかけるっていう番組がそんなことないっしょという番組ですね、
はい。
それからですね、そんな理科の時間 B、
うん、
こちらはですね、世の中を理科的な見方をして、ちょっと変わった見方していこうよと、うん、理科的に見るとこんな風に面白く見えるよという番組なんですね、
はい。
理科的な話題、理科的って言ってもね、そんなかしこまることはないんですよ。目の周りにあるようなことで理科的に見ていくと、こんな面白いことあるよ。例えば星一つにしてもね、
うん、
こんな見方すると星の見方変わってくるよとか、それから暦とかね、カレンダーですよ、
はい、
カレンダー普段から利用してますけども、
はいはい、
なんで1月1日って1月1日なのとかね。で、そういった話題だけではなく、いろんなさまざまな理科的な話題を、提供しているのが、うん、そんな理科の時間 B という番組になります、
はい。
それからそんな美術の時間、
うん、
こちらですね、ラチさんという方が、お一人で喋る予定ですよ、
は
い、ね、もしかしたら違ってるかもしれないけど、うん、こちらはですね、ラチさんご本人がデザイン関係のお仕事をしてますので、
はい、
プロの目から見た美術の話が聞けるわけですよ、う
ん、はいはいはい。
あのですね、プロから見た世界の話ってね、面白いですよ、
うん、面白いです。
僕このそんな雑貨店という番組を担当させていただいて、 うん、初めはねこのそんなに雑貨店僕がいろんなものを調べて気になったことを調べてこんなことあるんですねってお話をする番組だったというか今でもそうなんですけども、
はい、
まあ今日が乗ってしまってというかですね調子づきやがってですねだったらプロに聞くのが一番早いじゃんと思っていろんなところにですねおうおう取材に行ってインタビューするっていうことはちょくちょくあります、
うん、やってますね。
いいですか我々が素人だと、仕事別にあるんだよってことをですね、うんはいはい、前提でですねオーディオブック .jp のリスナーの皆さん、はい聞いてくださいね、うん、ここからの話は、ですね、はい、そんな雑貨店でこれまでおいでいただいた方々例えばですね、この世界の片隅にそれから今度公開されるこの世界のさらにいくつもの片隅にの、片渕素直監督、うん
はい
インタビューに答えていただきましたねそれからですね、うん、
しかも路上でね
そうですよ路上でとっ捕まってですね監督いいですかと、ね2回も出ていただきまして1回目は路上、うん、2回目は野外やっぱりですね外なんですねそれからですね映画関係で言いますとですね、
はい
ガールズ&パンツァーですとかね、
うん
それからソードアートオンラインですとかもう数々の名作を音響監督してらっしゃる岩波義和音響監督、はいねうん何ですか銭勘定のできない大御所って言われてるんですか
うんらしいですね
ハーフパンツで音響か、音響調整に映画館にお邪魔する監督、あの方にもですね、うん、独占インタビューをしてなんでこんな映画館作っちゃったんですかっていうような話もですねこれまでしてますね、うん
はい、しかもあれですよね会うたびに今日はいいのかいって聞かれるぐらいにまで
そうですよまさかと思ったらお今日はインタビューしなくていいのかって言われてインタビューするっていうですね
逆ですよね
そうですよ逆ですよお願いしますって言って頼む方だって本当は大御所なんですよ、うん、本当に金勘定できないだけでねそろばん壊れちゃってるだけで大御所なんですからねそれからですね映画アニメ関係で言いますと
はい
ゴジラのね CG アニメ映画ですとか、うん、それからですねつむつむの映像なんかも作ってるんですが、はい、それからですねプーさんとかも作ってましたね知れば知るほどびっくりしますね、うんうん、スターウォーズのですね、はいCG アニメ番組も作ってらっしゃいましたね
はいはい、
ポリゴンピクチャーズという会社の、
うん、
一番偉い人、はい、塩田修造社長にもですねなんとこの方にはですねポリゴンピクチャーズの本社会議室でですねお話を1時間近く伺うっていうことをね言いまして、うん、社長絡みではですねもうちょっといきましょうかですね、
はいはい
ペータークロンシュナーブル BMW ジャパン社長、はいこの方にもですねインタビューしてみたり偉い方関連でいきますと王様
あはい
シーランド広告の王様
はい、
にも、独占インタビューで、
うん
そういったことをですねやってしまったんですねそんな雑貨店では、
はい、
で話戻って美術の時間ですけども
はい、
ラチさん、
うんうん、
要するにプロ の,、ね、あの美術関係の方なんですよ、
はい、
ですのでそういった方のお話がでそのプロの方から見てこういった歴史上の芸術家とかね画家とかっていうのは、うん、こういうもんなんだよとかこういう見方できるよっていうのをお話が伺えますので、
はい、
こちらもですねお楽しみにと、
うん、
で、我々の存在もういいですね存在坂での説明は
うん、いいと思う。
そういう感じ
で。こんな素人いない。
そう、こんな素人が好き放題にやってるっていう番そうですね。一貫性はないです。
うん。
先週のお聞きいただいた方はね、大統領が乗ってくる飛行機について、あ、じゃあ、はい、そういった飛行機とかね、あるいは政治の話かなと思うかもしれませんけども、うんうんうん、ね、好きな映画の話をしてみたりね。
はい。
どうですね、食べ物の話をしてみたりね。
うん。
1時間、僕がアシスタントの下平さんに文句を言ってみたりねどうせあなたは美味しい米を食ってるんでしょうって言ってみたり、
うん
そういう番組ですうちはでそういうのまとめて全部でそんなプロジェクトというプロジェクトでやっておりますので、
はい
ぜひともですねごひいきにしていただければと思います、うん、さあじゃあ今週何をやるんだと
うん本題ね
今週はですね金の話をしますよ
お
またしてもと言っておきましょう、
うんこの前もしてたよ
そうなんですそんなプロジェクトの中のそんな雑貨店はですね金の話をすることも結構あるんですよ、うん、しかもですね、つい最近こちらのオーディオブック .jp さんの方では配信されてないかもしれませんけども、
はい
年金の話をしましてね
はいはい、
年金話題になってたじゃないですか、2000万足りなくなるんじゃねえかとか、でその辺なんかをですね、うんうん、番組2回にわたってやりましたところ、非常に反応がいいんですね、はい、皆さんね、
お
お、やっぱりね気になるんですよ自分の年金って。
そりゃ気になりますよ。
そうですよね、だって、うん、2000万足りなくなるかもしれないって言われちゃったんだもの、
うん、
そしてね麻生財務大臣がね受け取らないって言っちゃったもんだから、うん、おいと、うん、なったわけですね、うん、そこで今回もですよ下平さん、
はい、
また年金の話しましょう
はいはい、
今回ね結構きっちり、うん、いや前回前々回その前の2回もねきっちりやったじゃないですか、
うんうん、
和田店長の私和田はですね一生懸命勉強したんですよ、うん、本何冊も読みましたよ、
はいはい、
そうしたらですねそれに答えるかのように皆さんからですねたくさんメールいただきまして、
お
じゃあもうちょっと深掘りしてみようかと、
うん、
で皆さんも深掘りしてもらいますよ、
お
じゃあ聞きましょうか、いきなり下平さんも含めて、
はい
はい、自分の年金手帳どこにあるか分かる人、
はい、
あー偉い、リスナーの皆さん分かるかな、どこだっけってなってないかな。さあ机の中日差しの中深掘っていきましょうよ、
はいはい、
一回ね見つけておいた方がいいからこれ、
うん、
ね、そういう意味でも物理的に深掘っていきましょう、
はい、
で年金手帳があってこそ話が始まりますよ本来はね、
お
でそもそもねここ気になるところだと思うんですよ、年金は得なのか損なのか、
うん、
そして本当にもらえないのかと、
うん、
いやあのね、絶対とは言い切れないけども、あのだってね年金もらう予定の前日にポックリいっちゃうかもしれないじゃないですか、
あはいはいはい、
何らかでポックリいっちゃったり、あるいはねあの直径数十キロを超えるような隕石が落ちてきてね人類絶滅しちゃうかもしれないでしょ、
うん、うん、ないとは言えないですね、
直径10キロだか数十キロ程度で恐竜絶滅したでしょ、
うん、
だから落っこってきたら我々ポックリいきますので、ただそうじゃなくてね、うん、ちゃんと生きてた、まあ、ちゃんと生きてるかどうかはね自分の人生変えてみると分かりませんけども生きてた場合、
はい、
今の制度で言っても年金はもらえます、
うん
ね、不測の事態が起こらない限り年金はもらえます、
うん、
そもそもねこんなにね至れり尽くせりの保険商品ないと思うんですよ、
う
ん、だってねまずね年金もらえますよってだけじゃなくって、
うん、
もし加入している本人亡くなっちゃった場合遺族年金が出るんですよね、うん、無条件、無条件というか、まあ、条件一応ありますけども、
うん、
一般の保険商品とは違ってかなりこう高確率で遺族年金出ますね、
うんうんうん、
それからね障害年金付きなんですよ、この障害というのは怪我とか病気とかね、
はい、
でね障害年金ってまあ要は障害を負っちゃったらなんでしょうっていう風にしてお考えになるのはまあ当たり前だと思うんですが、大体、ですね、
うん、
年齢に伴って発症するような病気は大体フォローされてます、
うん
うんうん、
え
例えばね白内障とか緑内障、
うん、
この辺もですね障害年金の対象なんですよ、
え
あとね脳梗塞とかね脳出血後遺症ね、うん、脳血管疾患とかね、はいはい、そういうパーキンソン病とかもそうでしょ、そういったもあとうつ病とかもそうですね、アルコール依存症とかね、
お
でこういうのもあと気管がん気管支援なんかも入ってますね、これはですね私今どこ見てるかっていうと NPO 法人障害年金支援ネットワークっていうページがありまして、ここ見るとですね、はい、まあ、電話番号のって心配な人はかけてみてください、
うんうん、
こう対象になる疾病名がずらっと一覧になってるんですよ、
うん、
すごい量ですよ、もちろん病気ってねいっぱいいっぱいいろんなのありますんで、
うん、
ここに書いてあるものが全てとかほとんどっていうのはちょっと語弊がありますが、それでもね、うん、障害年金っていうと本当にこう手足動かなくなっちゃったとかねそういうのを想像するかもしれませんけども、うん、そうじゃないです、
うん、
かなり広い範囲で対象になりますので、これついてくるんですねまずね、
うんうん、
そしてねこれ大きいですね、死ぬまで物価連動、一般の保険商品、まあ、保険会社がやってるやつでね物価連動しないのが多いんですよ、
うん、
だから今納めてもらったお金でその分で払うから物価連動しないから保険会社儲かるようにもなってるんですけども、
うんうん、
でも、国民年金は物価に連動、まあ、完璧にではないけどもある程度連動しますので、うん、ここまでねこう至れり尽くせりの保険商品って普通ないと思うんですね、
うん、ないですね、
ただお気をつけにならなくちゃいけないのは 保険料納付期間の3分の2以上または直近1年間未納がなければもらえるっていう条件はつきますけども、
うん、
かなりお得なシステムと言えるんではないでしょうか。じゃあこの辺をですね、もうちょっと本編では深掘りしてみたいと思います。
はい、
それではそんな雑貨店、本日もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
とはいえですよ。
うん。
やっぱりね、もらい始めてすぐにぽっくりいっちゃうとね、払った分全部はもらえないから損になりますので。
確かに。
そこはご了承いただいて。
うん。
じゃあどれだけ生きたら元が取れるのかと。
はいはい、
あ、ね、そもそもね、元が取れるっていう考え方がね、うん、年金おかしいとは思うんだけども、ね、あのまあまあまあまあ、それはもう人の人情ですよ。それはね、払ったものはきっちりもらおうかと、
うんうんうん、
ですので、ちょっとね、計算してみたんですよ、これ。
はいはい、
あの金勘定にうるさい素人ですからね、我々ねあの国民年金の場合、
うん、
ね、まあ、国民年金とかね、厚生年金とかっていうね、区別がございますけども、
はい、
その用語についてはですね、過去の番組を聞いていただいて、うん、audiobook.jp で初めて聞きましたっていう方はですね、
はい、
そんないプロジェクトっていう、ワードで検索していただくと、
うんうんうん、
これまでのがね、聞けるページがありますんで、そこ行っていただいて、はい、年金の音源をね、聞いてみてください、うん、番組を、
うん、
で、国民年金の場合でいきます。
はい、
で40年間払ったとすると、
うん、
65歳からもらい始めて、
うん、
大体ですね、76歳まで生きてれば元が取れます。
あ、そんなもんで。
そうなんです。大体ね、11年間で元が取れるんですよ。
うんうんうん。
まずね、いくら納めることになるのかと、40年間で。
はい。
国民年金の場合は月額が決まってますんで、今のところ16,410円なんですね。
うんうん。
で、これが1年間で12ヶ月12倍。
うんうん。
で、40年間払うんで、さらに40倍と。そうするとですね、787万6800円、
はい、
これが支払い総額になります。
うん、
で、受け取る方はですね、
はい、
これ若干数字丸めますけども、
うんうん、
平均受給額っていうのが月額だいたい6万5000円なんですね、
うんうんうん、
で、これが12ヶ月で1年間にもらえるのは78万円、
はいはい、
はい、っていうことはだいたい11年かけて元が取れてしまうんですね、うんうんうん、
なるほどなるほど。
ただね、受給金額って多少違ったりもするので、
うんうんうん、
まあ、5万5000円ぐらいだったりすることもあるので12年かかるかもしれませんけども、
うん、
だから、まあ、11、2年で元が取れますよと、
はいはい、うんうん、
で65歳からもらい始めたとすると、76歳77歳でしょ、
うん、
ね、今平均寿命って85歳ぐらいじゃないですか。
はいはいはい。
だからね、十分元は取れてしまうんですね。
うん。
ね、でね、厚生年金の場合、
うん、
こちらはですね、現役時代の収入によって保険料も受給額も全然違ってくるので、
うん、
みんなこうですって計算はできないんです。
はいはいはい。
でも大体のとこで、
うん、
年収が現役時代500万円ぐらいだった場合、
はい、
40年間に納める保険料は約900万円になります。で、年間受給額の平均はですね、約200万円になるんですね。はい、900万円払って200万円ずつもらえるから4年半で元が取れるんですね。
なるほど。
結構ね、早く元取れちゃうのよ。
うん。
これはかなりお得なシステム。ですね、国から僕別に宣伝料とかもらってませんので、 もらってません。もしもらったんだったらば、もう呪文のようにですね、うん、ずっと国民年金、国民年金、国民年金ってずっと言い続けるサブリミナルなね、
はいはいはい、
洗脳的
な番組ですよね。ね、
計算するとこうなるんですね。
結
構早く元が取れますって。それでもね、うん、もらえる総額は前よりも以前よりも少なくなってるんじゃないのっていう声は確かにそうなんですね、
うん、
それ確かにね合ってます。もらえる総額が以前よりは少なくなってると、
うん、
こちらはですね厚生労働省の計算なんですが、
はい、
1990年生まれの方、
うん、
この方はですね納める保険料3200万円に対して、うん、障害受給額は7400万円っていう結果が出てます、
うん、
で3200万円総合で納めて、で亡くなるまでの間に7400万円もらうよと、
うん、
これでもですね 2.3 倍もらってるんですね。
はいはいはい。
で以前、もっと以前に生まれた方、
うん、
1945年生まれの方は、
うん、
納める保険料が1000万円に対して、
うん、
障害受給額はですね平均5200万円なんですね。
へ
あの 5.2 倍ももらってる。だからってね、今のジジババがもらいすぎだとかそんなことを言うつもりは一切ないの、
うん、
だって1945年って言ったら戦争終わった年でしょ。
はい、
焼け野原ですよ日本、
うん、
そっからね高度経済成長を支えてね今の日本の繁栄を築いたのはこの方々なので、うんうん、
はいはい、
ねえもらっていいんじゃないかと思って 5.2 倍、
うん
うん、正直羨ましいけれども
、うん、
ぶっちゃけて言うと羨ましいけれども、それでも1990年バブルが終わりかけの時に生まれた人でも 2.3 倍はもらえるんです、うん、納めた金額に対して、
うんうん、
やっぱ少ないじゃんって思う気持ちは分かりますよ。僕も羨ましい 5.2 倍、ね、
うん、
ですけども利率 230% の金融商品って他にあります？
あ、ないですね。
でしょう。そう考えるとね。
そっか、そうですよね。200% 超えちゃうんですよね。
そうなんですよ。で、その一方でね、うん、やっぱりあの世代間格差っていうのはあるから、
うん、
なんとかしないといけないよねと。しかもね、やっぱりお金なくなっちゃったんで、もう年金制度崩壊ってやるわけにいかないので、
うん、
ね、これがあの実際には100年安心年金プランってやつだったんですけども。
はい。
100歳までもらえるではなくって100年間年金制度が維持できるよっていうプランがあれだったんですね、
うんうんうん、
で将来にわたって年金制度維持できるようにしなくちゃいけないって考えて行われてるのが厚生労働省が行っている財政検証ってやつなんですよ、
うん、
これね5年に1回制度おかしくなってないかなとか将来的な見通し立てた時にちゃんと持つんだろうか将来もってことを検証していくんですね、
うん、
これが財政検証です。まあ、年金制度の見直しですね、はい、
うんうんうん、
でねここでね覚えておきたいキーワードが2つあります。
はい、
1つ目が所得代替率、
うん、
はい、言ってみて。所得代替率、
所得代替率、うんうん、
まあ繰り返したところで何が分かるわけではないんだけれども、
うん、
いや分かるかもしれません。所得代替率、名前の通りですもん、
うん、
所得の代替している率、まあ分かんないですね。ですね、うん、その時もらっている、うん、あの年金の額が、
はい、
その時の現役世代の平均所得、平均給与の何パーセントに当たるか、
うんうんうん、
年金がその時の現役世代の給料の何パーセントを代替してるかっていうのを表しているのが所得代替率ってやつなんですね、うん、でね、今年金支えてくれてる若い人たちいるじゃないですか、
うん、
この人たちの給料と比べて年金がどれくらいの比率になってるのかってことを、まあ、目安として見ていくんですね、
うん、
で目標はね大体 50% くらいなんですよ、
うん、
まあ、若い人が現役で働いてもらってるお給料に対して年金ってその半分くらいもらってればいいんじゃないかなっていう感じで計算してます、うんうん、
はい、
で前回のですね財政検証で出てきた所得代替率は 62.7%、
うん、
結構ね高めなんですよ目標よりは、
うん、
でこれにはまあ理由がありましてね、日本人の給料ってすごい勢いで下がっちゃったんですよここのとこ、
はいはいはい、
失われた20年間とかいろいろ言われてますけども、うん、世界中でねアメリカなんかね数百パーセント上がってるって話もありますが、給料はどんどんどんどん上がってるに対して日本だけねデフレだなんだって言って給料下がってるんですね、
うんうん、
でそうなっちゃったので年金の方は、まあ、相対的に増えちゃった 所得代替率が上がっちゃったんですね、
うん、
これで 62.7% にまで達してしまいました、
はい、
でちょっとですねここからの話ややこしいんですが、所得代替率このまんまいくと下がってって 50% 下回るぞってなっちゃった時には、
うん、
給付金額を下げたり保険料の増額、まあ、納める金額の増額をしたりするんですね、
うんうん、
でもあの給付金額下げたりするとますます 50% 下回っちゃうんじゃないのと、
うん、
見通しとして 50% 下回るって言ってるのに下げたら余計下がっちゃうじゃないって思われるかもしれませんが、
うん、
このまんまいくと 50% を下回っていっちゃうから今ちょっと多い分を今現在の時点でいくとね 12.7% オーバーしちゃってるので、
うんうん、
この部分を下げて 50% に近づけて将来的にも 50% を下回らないようにしようっていう風に調整をしていきます、
はい、
まあ、言葉は本当に悪いんですけどもちょっと今払いすぎてるから将来のためにこの部分削らせてねっていう風にしてやるんですね、
うんうんうん、
でこの目安として見ていくのが所得代替率ってもんです、
はい、
じゃあ2つ目のキーワードいきますね。2つ目はですね、はい、マクロ経済スライド、
うん、
これね最近またあの年金2000万円足りなくなるんじゃねえか問題でマクロ経済スライドって言葉が、まあ、よく言われましたけども、
はい、
これはですね厚生労働省の説明を読みますと、
うん、
その時の社会情勢、この社会情勢っていうのは現役人口の減少とか平均余命の伸びとかね、
うん、
こういうのに合わせて年金の給付水準を自動的に調整する仕組みとなってます。まあピンとこないですよね、
うん、
要はねあの年金の給付額を自動的に抑える仕組み作ったよと。で2004年の年金制度改革で導入されたんですけども今少子高齢化が進んでるでしょ、
うん、
でこのまんまいくとですねあの現役世代の保険料負担えらいことになるんですよ、
うんうん、
そりゃそうでしょう、ね、高齢者増えて子供が少なくなって若い世代少ないんですから、
うん、
なのでもうこれ以上は保険料の負担はいきませんよっていう最大値を定めたんです、
はい、
でその最大値上限が決まると入ってくるお金が決まりますからね最大値が、
うんうん、
支払える受給額払える方の金額も総額が決まるんですよ、
うん、
こう財布に口座にねこれしかお金がないんだからこれしか払えませんよっていうのが決まりますね、
うん、
でそこで物価とか賃金がこのまま上がってってもこれ以上に上がってっても年金受給額はそこまでは上がらないようにするよっていう仕組みを作ったんですね、
うんうんうん、
これが、ね、マクロ経済スライドです。
はい、
冒頭オープニングでねあのとてもお得ですよって言って、お得な点の一つとして物価に連動してるよって言ったじゃないですか、
はいはい、
で物価がね景気が良くなって物価どんどん上がっていくっていうとそれに完全連動しちゃうと年金額もどんどん上がっていっちゃって結局若い世代のね負担が増えていっちゃうんですよ、
うんうんうん、
なのでそこまで完全には物価に連動しないように例えば物価がね 5% ずつ、うん上昇したとしましょうか、
はい、
で年金は 5% じゃなくって例えば 2% しか上昇しないようにすると、
うん、
っていう仕組みがマクロ経済スライドです。でこの2つのキーワード、
うん、
所得代替率とマクロ経済スライドっていうのを知って財政検証の中身を見ると、うん、実際の給付水準どうなのとかね、うん、マクロ経済スライドで調整必要なくらい見通しと違うのっていうのがね分かってきます。
はいはい、はい、
わかるんですが、
うん、
これ皆さんお聞きの時点でどうなんですかね、
ん
今年ねちょうど財政検証が行われる年なんですよ。さあ、発表されましたかね。まだ発表されてないんじゃないですかね。あの収録の時点ではですねまだ発表されておりません、はい、
うん、
前々回2009年は2月23日に発表だったんですね、
うんうん、
財政検証の中身で前回は5年前ですね2014年だったんですけどもこの時はですね、うん、6月3日に発表だったんですね。
はいはい、
今年はですねまだ発表されてないんですね、
うん、
でも発表日だけ見るとね2月だったり6月だったりしてバラバラじゃないですか、
うん、
ただですねこの財政検証っていうのもですね専門委員会の皆さんがやってますので、
はい、
専門委員会の皆さんの会合があるんですね、
うん、
まあ会議ですよ会議、
はいはい、
この専門委員会の前々回 2009年発表の財政検証の最終会合は、うん、さらにその前年2008年の11月11日ですんで、うん、11月12月1月2月と4ヶ月で発表なんですね、
はい、
で前回2014年の発表の時には3月10日に最終会合があって6月3日、うん、3月4月5月6月の頭にはもう発表ですね。やっぱ3ヶ月ですね、はい、これね、
うんうんうん、
今回のですね2019年の最終会合は3月7日に終わってるんですね。
ほう、
もう、3月4月5月6月7月終わって5ヶ月経ちましたよと、
はいはいはい、
発表されないのかなと、選挙が参議院議員選挙ありましたなんて、まあ、ちょこちょこ言われてましたけども選挙も絡んでやばい数字出てくるから発表しないんじゃねえのっていうことよく言われてましたけどどうだったんでしょうか。
あ、
これでね、あのだいぶやばい数字が出ちゃったよってことになると、結果的に、はいはい、あ、やっぱ選挙絡みでやってたじゃんってことになるし、
うんうんうん、
いやそうでもなかったよって言うんだったらば、この専門委員会のね、この調整があるいは最終的な部分でのまとめが時間かかっちゃったっていう正当な理由になると思うんです、うん、その辺も含めてですね、
はい、
もういわゆる別としてちゃんと我々ね見ていかないといけないなと思っていますよ、うん、
はい。
ただですね、2016年にも年金に関するデータ公表が遅れたことがあるんですが、
うん、
2016年、例年ですね7月上旬にこれ毎年毎年大体発表するんですけども、7月上旬に例年公表していた、うん、年金積立金管理運用独立行政法人の運用実績、
はい、
まあ、ここはね、うん、あの年金のお金預かったのを運用して増やそうっていう法人なんですね、
うんうんうん、
例年は7月上旬に発表してたんですが、この2016年には7月の29日、うん、最後の最後になって発表したんですね。この年何があったかっていうと、やっぱり参議院議員選挙が7月10日に投票ありまして、うん、今年も参議院だよ、ね、さあ、というわけでですねさあ、そういったところも含めて、
はい、
しっかりいろんな場面見ていかないといけないと思いますさあさあ下平さん、
はい、
我々またしてもですね年金に対してより、うん、より詳しくなってしまいましたね、
うんうん、
もうねだいぶね詳しくなったと思うの、
うん、
あのもうオーディオブック .jp で初めて聞いたよっていう方はですね、
はい、
いらっしゃいますなんですけども、うん、今回の一発しか聞いてらっしゃらないかもしれませんが、
うんうんうん、
ね、これまで2回最近やってますので、
はい、
この3本通じて聞いていただければね、
うん、
だいぶ年金詳しくなれるんじゃないかなと思いますよ、
うんうん、
だって僕一生懸命勉強したもん本何冊も読んでまとめたもん、
うんうんうん、
でもですよ、
はい、
でもそれぞれの個人リスナーの皆さんのね一人一人の老後とかね年金っていうものにピタッと当てはまるかどうかっていうのはね本当に状況によって変わってくるんですよ。
はいはい。
なので以前にもね番組で申し上げましたけれども、
うん、
日本年金機構のホームページ行っていただいて、
うん、
でそこでまずですね年金手帳の番号でいいのかな、それで、うんうん、入力していくと自分の年金今どうなのとかっていうのがですね分かりますので、
うんうん、
まずそこで若い方もね見ていただけるといいんじゃないかなと思うんですね、
は
い、でそういうの苦手っていう方もねいらっしゃると思うんですよ、
うんうんうん、
あのネットとか、まあ、一応使ってはいるけどもそういうの数字とか出てくるとちょっとって方はですね、
うん、
年金事務所っていうのがあります各地に、
うん、
でそこ行くとあの年金手帳をね冒頭で言いましたけどもできれば持ってっていただいて、
うん、
でそこで今こういうの知りたいんだけどとか私の年金について教えてほしいんだけどっていうと今ねお役所って割と親身になって相談乗ってくれるので、うん、
へ
ー、僕もね市役所でねちょっと年金のこととかちょっといろいろ手続きがあって行ったらね、
うんうん、
こういう制度もあってこれやるとお得ですよとか
任
意ではありますけどこういう風にするとこんなのがあってとかってね、うんうん、結構やってくれるんですよ。だから年金事務所っていうのがねちょっと遠かったりね、
うん、
あるいはちょっと敷居高いんじゃないのとかね、
はいはい、
っていう方はですねまず市役所でいいと思うの、
うん、
で市役所行って 年金について聞きたいんだけどって、まずもちろん年金のコーナーありますので、
うんうん、
でそこでもお話伺うことできますし、
はい、
でもうちょっと細かくとか専門的にってなってくると、多分ね年金事務所紹介してくれると思うんですよ、
うん、
なのでそこに足を運んでいただいたりして、うんうん、より詳しい相談って、まずは相談ですよ。
はいはい、
ね、あの我々素人なんだから
うん、
ね、
そうそう、そこ大事。
もちろん素人なんだからってね、開き直ってはいけないと思うの。あの僕ね、いろんな方にね取材に行くにあたって、
うん、
素人でございますって言っていくんですね、
はい、
ただね、素人なんだから教えろやとかっていうのはそりゃ違うだろうと思ってるので、
うんうんうん、
あの勉強できるだけして失礼ないように、すいません自分ではここまでしか分かりませんでしたので教えてくださいって言って行ったりするんですね、
はい、
あのね、ポリゴンピクチャーズの塩田修造社長の元に行くときにはですね、
はい、
あの僕 CG のこと1年間勉強しましたから、
おお
本を買ったり読んだりしてね、
うんうんうん、
1年間勉強で、実際取材に行ってね、あの全然その話題にならなかったりすることも多いんですよ、
うんう
ん、でもね、無駄なことの蓄積がね文化だと思うのだからっていうことの蓄積が、
うんうんうん、
あの僕本業でね塾の教師やってるんですよ、
はい、
で幸いね僕の教え子って、まあ可愛いいい子たちばっかりでね、あの、うん、コナマイキなこと言う子いないんですよ、
はいはい、
まあ、僕好きなんですけどね、コナマイキなこと言う子
うんうん、うん、
勉強なんかしたって何の役に立つんだよっていうね、理科のこと勉強したってとか、そんな歴史の徳川なんとかのこと勉強して何の役に立つんだよとか、そういうコナマイキなことね、うんうん、言う子僕大好きなんですよ、だ幸い僕の今の生徒にはいないんですけども、うん、
はい、
そんな生徒にはですね、僕はこうやって聞くことにしてるんですね。じゃあお前が大好きなゲーム何の役に立つ、何の役に立つ、何の役に立つ、お前の部活将来プロになるんじゃないんだろ、何の役に立つんだよと、お前音楽聞くんだろ、何の役に立つんだよ。黙りますね皆さん。
うん、そりゃね。
でもですね、役に立たないかもしれないけど楽しいだろ
う
と、だってゲームやってる時夢中だろうと、音楽聞いてる時すげえいいなって思うんだろうと、小説読んで泣いちゃったりするだろ
う
と、役に立ってんじゃん、心が豊かになってんじゃん、心が震えてんじゃん、
うん、
だから勉強も心が震えたりするんだぜ、だから何のためにとか考える前にやったがいいぜっていう風にして僕は思ってるんですが、
はい、
だからね、僕が勉強してね、 CG の歴史とかね、 CG の手法とかね、さんざっぱら勉強してね、塩田修造社長の元にいてね、話を伺ったらですね、違う話で盛り上がっちゃって、はい、一つもそんな話はならなかったんですよでも無駄じゃない、無駄じゃない、僕が豊かに、うん、心が豊かになったもん、今ね必死に自分に言い聞かせてる
必死に、
そう、無駄じゃないってね今言い聞かせてるから、
うん、
今度行った時にはね、こんなこと勉強してきましたって言ってやろうと思って ね、 ね、そうやって、あの年金の話、年金の話だね、だって分かんないんだもん、難しくって、
うん、
でも将来のこと心配だからちょっと話聞かせてくださいっていくと、本当に親切にね、はい、プロの方々ってね、うん、どんな分野でも教えてくださるので、
うんうん、
ぜひともね足を運んで、はい、ね、年金に限らずですけども聞いてみるといいんじゃないかなと思います。
はい、
でオーディオブック .jp でお聞きの方もですね、あるいはこれまで通りね、うん、そんなプロジェクト、あるいは iTunes 等でお聞きの方々もですね、そんな雑貨店に向けてこんなの知りたいとかですね、
うん、
あるいはこんなことがあったんだけど、こんなこと気になってんだけどとか、うん、こんなとこ行ってきましたとかね、こんな活動してますとか、はいはい、
うん、
そういった方々からですねメールをお寄せいただけると、
やっぱ
りそれが一番の励みになりますんで、
はい、
ぜひともですねそういったメールをお寄せください。じゃあそんなメールをお寄せいただくためのアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない.com、sonnai.com となっています。 そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあ、下平さん。
はい。
この後ですね、有料版のみでお聞きいただける、うん、まあ、年金についてのもうちょっとだけ詳しい話っていうのをですね、うん、してみたいと思うんですが、
はいはい。
そんないプロジェクト、そんない雑貨店を含めてね、そんないプロジェクトの番組に、まあ、面白いことやってるから応援してやろうっていう寄付感覚でね、
はい、
応援してくださる方はですね、この有料版をお買い上げいただいて、うん、そのお礼としてもうちょっと長いお話この後につけますので、
はい、
ぜひともですねそれも聞いていただいて、それとはまた別にですね、あの、うん、そんないプロジェクトではご寄付も受け付けてるんですよね。
はい。
でホームページ行っていただいて寄付のご案内っていうところを押していただくとご寄付の案内出ますので、うん、はい、こちらからお送っていただくのも大変ありがたく思っております、
うん、はい。
でそのご寄付いただくとですね、
うん、
我々の番組にこうメッセージを読ませることができるんですね、我々にね。
あ、はいはい。
だから、下平さんのご案内にもありましたが、愛の告白、いきなり何を言ってるんだこの人はと思われたかもしれませんけれども、はい、オーディオブック .jp でお聞きの皆さんね、
うん、
我々にですね、倫理的におかしくない範囲で、
うん、
好きなことを言わせることもできますよ
はい、はい、
だからそこで愛の告白したらいいじゃない、
うん、お店の宣伝でもいいですよ。
ああいい、そうですよ、うん、ここでこんなね、
うん、
お店開いてるんだけどぜひ来てねとか、
はい、
そういったのもご寄付としては受け付けておりますので、ご寄付いただくと我々がそういうの喋りますので読みます、はい、メッセージをね、うんうん、ね、そういったのも受け付けておりますので、ぜひともホームページの方にも遊びに行ってみてください。
はい。
それじゃあこの後我々は有料版の方でまた皆さんにお会いできるかもしれません、
う
ん、
はい。
じゃあ本編の方は、無料版の方はここまでで、本日は閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。はい、ありがとうございました、はい、下平さん、
はい、
今日お知らせを丁寧に読んだでしょう。
丁寧に読みました。
そうでしょう
口回んない今日と思って丁寧に読みました。
あ、口が回らなかったんだ僕はすっかりね、オーディオブック .jp でね、初めてお聞きになる方々のためにこれはもう丁寧にしっかり読もうっていう、そういったね心遣いかと思ったら違いましたね
いいえ
何に口が回らねえな今日と、
うん、
飲みすぎじゃないですか
でも最近飲んでないですよ、全然。お水ぐらいしか。
飲みながらやってませんか。
うん、
ほろ酔い気分でや
ってうん、あ、うん、水は飲んでる
そうか、いいと思うな、下平さんなら魅力が増すの。まだまだ飲んじゃうと寝ちゃう相変わらずアルコールに弱いんだ。
最近飲むと、家で飲むと寝ちゃうので
昨日ね、僕ビール飲んだんですよ。
はいはい、
缶ビールを一缶、
うん、うんうん、
飲み終えた記憶がない。
え、
朝起きたら缶は空になってた。
うん、
でも飲み終えた記憶もないし、
うん、
布団に入った記憶もない。相変わらず弱いらしい。
おー。